キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は物語を使った方がいいとおっしゃってますけども、営業で使うことってありますか？
めちゃくちゃあるわめちゃくちゃあります。物語、まあ、ストーリーですね。これはもう絶対に使いましょうと、はい、もうあの広告、ダイレクトメール、営業、まあ、もうセールストークとかでも何でも使えます、はい、むしろ使わなきゃダメですよと、使わなきゃ売れないですよっていうふうに言いたいので、あのなんでですかと、なんで物語ストーリーを使うんですかっていうと、相手のお客さんの心に突き刺すことができるわけですね。しかも一度突き刺したそのストーリーっていうのは抜くことができないみたいな感じですから、もう絶対使った方がいいわけね。ポイントは心です。心に突き刺すことができるっていうことですね。例えばチャスさんどうですか、頭で覚えたやつって意外ともう忘れちゃうんですよ。すぐ忘れちゃうんですよ。もう3日経ったら忘れるみたいな感じになりますから。学校で習った公式とか覚えていますか？
覚えてないです。
覚えてないよね例えば大学受験とか、その高校のその例えば会の公式とか覚えてないわけですよ。あの時一生懸命やったんだけど、パッと言われた時にあなんだっけなみたいな、もう全然出てこないわけね。もう普段から使ってないからっていうのもあるわけなんですね。例えば三平方の定理とかあっても言われても、あれどんなんだっけとか、物理の力学とか言われても、サインコサインタンジェントとかね予言定理とかって言われても、あなんだっけそれみたいになってしまうわけですよ。あのちょうどね、うちの娘が高校生なんで教えてって言われて、なんだっけこれとか言いながら教科書や参考書見ながらね、あーこれかこれかって言って、見ながらならいけるんですけど、今ポーンって言われていけるかって言われたらわからないわけですよね、うん、例えば三角形の面積をそのまあ底辺と高さと2分の1でっていうやつじゃない、底辺かける高さかける2分の1ですよ、じゃあこれをサインコサインタンジェントを使って求めなさいって言われたらできますかと、わかんねえみたいになってくるわけですよ。これ頭で覚えたやつっていうのは使わない限りもうずっと忘れてしまうわけね。だけど心で記憶したやつっていうのは、そのずっと思い出してなくても、ずっと使っていなくても、ふっと昨日のことのように、つい先の出来事のようにふわって思い出してしまうわけね。うん、例えば、まあ、分かりやすいところで告白した時の、その自分の心境だったりだとか、
歌とかも覚えてますよね。
そうなの、あ、そうそうそう、歌なんかもそうなのね。だから僕はブルーハーツを聞くとね、あの受験生時代を思い出すわけよフラッシュバックするわけね、うーっつってなってしまうわけね、うん、まあ、ブルーハーツ大好きでよく聞いてたんですけど、それがもう大学受験の時とね、かぶってしまうんですよね、うん、で物語ストーリーっていうのは感動させやすいわけですよ。あの人の心を動かすことができるわけですね。心に直接もう刺すことができるからなんですね。でしかもストーリーっていうのは覚えやすいっていうのがあるわけですよ。そういうのをね、あのやっぱ使った方がいいですよ。だって映画とかその漫画とかも本とかもそうなんですけど、感動した時、心が動いた時っていうのは結構覚えてるもんなんですよね。 例えばシンドラーのリストって言われた時に、もう あれかあのシーンめっちゃ涙出てくんだよってこう喋る時に、もうついで涙がポロってこう出てくるぐらい、やっぱその時感動した心の動きが思い出してくるわけですよ。もうブレイブハートとかね、感動した映画とかってこう見た時にうわーってくるわけね。
そう思うとニュースは忘れるけど、
そうだね、
映画とか
覚えてますよね。そうストーリーだからよ、ストーリーだからなんだよね。でじゃあなんでストーリーはその人をね覚えさせることができるのか、心にね留めることができるのかっていうと、生まれた時からストーリー付けだから、生まれた時から桃太郎の話を聞いたりとか、もうストーリーをずっと聞いているわけね。だからストーリーっていうのはものすごく使いますよ。でもう一個ストーリーのいい点がもう一個あるのよ。めちゃくちゃいい点がある。何かっていうと、ストーリーを使うことでお客さんはそれ聞いている聞き手っていうのは嘘やと思わへんってことね。ほんまやって信じてしまうっていうのがあるんですよ。心にずっと留めておくっていうのもあるし、それが事実だとマジやっていうふうに、そう嘘つけっていうふうに思わないっていうのがあるわけね。だからそんなそこテクニックもあるわけね。例えばこれ島田紳助が言ってたんですけど、島田紳助はその若いねその漫才師をやってる時、漫才やってる時に、俺が道に1万円落ちてたんやって言っても、お客さんは信用してくれへんのやと。でも西川のりおさんが言ったりとか、オール巨人が言うと、道に1万円落ちてたんですよっていうだけで、あ落ちてたんやって信じてくれるんや。でも若造の俺が言ってもお客さんは信用してくれへんのやと。だからじゃあお客さんに信用してもらうためにはどうしたらいいのかっていうと、当事者しか知らない細かい情報を言うんやと。でそして熱意を持ってもう言うしかないんやって言ってたんですよ。例えば道に1万円落ちたんや、でもおばはんが水まいとったんやろな、だから1万円札がなピチャーって地面にくっついとったんやって、こうペリペリって剥がさなあかんかったんやっていうことを、こう情景を細かく言うと、そのピターって張り付いた1万円がお客さんの頭の中に映像として浮かぶんやと。それを一生懸命伝えるんやと、1万円落ちてたんや、ほんまなんやって言って言うことによって、お客さんもあほんまやったんやと、もうそのね嘘で作り固められた話ではなくて、ネタの話じゃなくて、あほんまに落ちとったんやっていうふうに思ってくれるんやと。でもそれが貫禄のある人とかやったら、あ落ちてたんやっていうふうに素直に受け入れてくれるけど、若造が喋っても受け入れられてくれへんから、そういうテクニックを使うんだっていうのがあるわけね。だからそういうのを言いましょうねっていうことなんです。テクニックもいろいろあるんですけど、そのストーリーテイラーみたいなのがあるんですよね。なんかヒーロージャーニーとかなんかそんなのもあるんですけど、じゃあ反対に感情が乗っているものがストーリーだとするんだったら、その感情がないものっていうのは一体何かっていうと、取扱説明書とか法律とかね、憲法とかっていうのは、あれ感情がね全く入ってないわけですから、なかなか頭に入ってこないみたいなのがあるわけね。だからストーリーっていうのは、その物語があると感情移入っていう言葉があるように、感情が入っていくわけなんですけど、だからこそ心にね刻まれるわけなんですけど、感情が入ってこないものに関して言えば、要はそれは頭に入ってくるわけね。だから三平方の定理なんて、感情が動くかと動かないよねみたいな話になってくるわけね。だからそういうのすごい大切で、だからストーリーっていうのは難しいテクニックではあるんですけど、それを使うことができたらものすごい効果を発揮しますよと。実際その島、これも島田紳助言ってるんですけど、喋りが上手い人の話を聞いたら、みんなねうんって聞くんやと。だけどあれって話を聞いてるんじゃないよと。あれは喋り手のその映像と聞き手も同じ映像を見ているんや、映像を見ているんやと。だからその本よりも漫画の方が分かりやすいし、漫画よりもアニメの方が分かりやすいみたいな、まあ映画でもいいんですけど、そういう動画の方が分かりやすいっていうのはそういうことね。で文章だと言えば、みんなね日本人の半分以上が読まないっていう話ですから、月に一冊も読まないってことですから。だけどそれを分かりやすくするのは漫画とか映画とかアニメとかになってくるわけね。その本でも感動するときは何でか、文章の羅列なのに何で感動するのかっていうと、感情が動くからなんですよ。そこに物語があるからなんですよね。今ちょうど読んでる本がね、もうものすごいね心揺さぶるわけですよ。ものすごいもう分かるみたいな、拒絶された時、たくさんの脳をもらった時っていうのは、魂が削られた気持ちになるでしょうとかいう言葉があるわけね。 そうなのよ、わかるみたいなたくさんの脳をもらってる時、その目の前の人から拒絶される時っていうのはものすごい魂がね削られる思いがするわけですよ。で、同じような経験をしている人の話を聞くとわかるみたいになるわけね感情がものすごくガー動くみたいな風になるわけね。で、その話ってやっぱ物語がすごくいいので、もう序盤しかまだ読んでないんですけど、めちゃくちゃ面白いなっていう本があるんです。まあちょっと紹介しておきますけどね。そういうふうにストーリーです、物語を使いましょう。物語さえ使えばお客さんはマジかっつってもうずっと心に留まりますし、納得してくれますし、嘘をつけなんて思わないですよ。これを使わない、営業にも使わない、広告にも使わない、ダイレクトメールにも使わない、ね、セールストークにも使わないっていうのはもう愚の骨頂ですよと。取扱説明書かと、六法全書かみたいな話になりますからね法律で憲法述べてるんちゃうんやからと。人は感情で動きますからね、ぜひ感情を乗せるためにも物語使いましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品バンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。